おはようございます。こんにちは、こんばんは。はじめまして、松岡大河です。この河川敷のようなラジオ、略して河川敷ラジオは、近所の河川敷にふらっと散歩しに行くような感覚でトークをしていきます。特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日常の一部として交渉を続けられたらと思っています。今日は、ドクメンタ15と題して先日参加してきた芸術祭と、まあ、その前後に、エンジョイした旅行について、レイポンと一緒に話していきたいと思います。
はい。
レイポンです。
よろしくお願いします。
はい。まあね、前回のエピソードを聞いてくれた人は、前回は、アントワープからお届けしたと思うんですけど、まあその時、あれですね、ドクメンタ15を目指した旅行の最中にアントワープを寄ったっていうような、感じでした。まあ、今回の旅行について、まず最初に、ちょっと軽く、紹介していけたらいいな、っていうふうに思ってるんですけど、もうね、帰ってきてから1週間近く経つんですけど、7月5日から15日、10泊11日の旅行をしてきました。ベルギーと、国で言えばベルギーとドイツとスペインの3カ国。まあ、スペインはね、今住んでる場所なんですけど、バルセロナ以外の場所も行ったので、この3カ国を、まあ、巡ってきました。どこか印象に残ってる街はありますか？
まあ、やっぱり最後に行ったスペインのカダケスという街ですかね。
カダケスね。カダケスの何回、何が良かった？カダケスっていうのは、バルセロナより北、
なんていうの、沿岸部って言うんですか？
沿岸部。
沿岸部にあって、ジローナっていう地域なのかな、あれは。
そうね、カタルーニャ州ジ
ジ
ローナ
ローナ。
県かな。
そうだね。にある、バルセロナからまあでも2時間ぐらい？特急電車、電車で2時
カ
間、
ダケスまで行くと、さ
3
ら
時
に
間。
プラス1時間バス
まあ
って
3時
感じ。
間か。の場所はね。
コスタブラバっていう、まあ、いいリゾート地のような感じで、よく出てくるし、白い建物が、小さい建物がたくさんある場所で有名ですね。何が良かった？
なんか、静かだったし、リゾート地といっても全然大きくないし、なんかこう、ウェイみたいな雰囲気もないし、お年寄りとかいっぱいだったし、海がほんと綺麗で、魚もいっぱいいたし、のんびりしててなんか、
確かに、のんびりしてた。
いや、なんか、スペインの田舎町ってこんな感じなんだな、みたいな。雰囲気だよね。
本当にね。カダケスっていう街自体は、本当沿岸部の小さい湾の、にできてる、なんて言うんだろうね。本当にちっちゃい街だよね。で、別に電車も通ってなければ、高速道路みたいなのが通ってるわけでもないから、近くのね、鉄道の駅フィゲレスから、1時間バスに乗るんだけど、山を1個越えるみたいな
そうだね。
感じだったよね。で、まあ、僕たちはそこで2泊して、で、なんか有名どころだと、ダリがね、
ダリの家、美術館。
シュールレアリズムのアーティスト？僕あんまり芸術は詳しくないんですけど、今日この後ドクメンタリー話するんですけど、まあ、シュールレアリズム、いつ頃のですか？
100年とかじゃなかったっけ？
100年？
あ、もう違うか。
1800 年？
100年後半とかから前半じゃなくて、900年前半とかじゃなかったっけ？いや、全
おお。
然覚えてない。
でも、ダリ、戦後も生きてるよね。
戦後がだからちょうどなんか若い頃とかなんじゃないかな。40とか50とかじゃないか。わかんないけど。
とにかく、そのダリが、 あれは住んでたんだよね。二人が住んでた、
アトリエ兼
アトリエ兼家っていうのが、カダケスの、またね、ちょっと行ったところの一個丘を越えた先の港の、にあるんだよね。で、そこと、あと、まあ、フィゲレスっていう、鉄道が通ってるところにも、ダリの劇場美術館っていうのがあって、それもね、めちゃくちゃダリの作品が、本当多分初期から晩期まで飾ってあって、かなりダリを、まあ、ダリを巡るのと、ビーチリゾート、まあ、ビーチじゃないんだけどね、この静かな港町を満喫しに来る人たちが多いっていうようなのが、このカダキスですね。まあ、じゃあ、なんかそうそうそう、カダケスは、だから、最後に行ったんだよね、10泊の旅行の。だから、じゃあ、カダケスまでなんかたどり着いたのを、なんかざっくり、まあ、カダケスが一番良かったってことなんで、まあなんかざっくりどういう感じで行ったかっていうのを、まあ、
最初
おさらいすると、まあ最初からまあ細かくはいかないけど、まあ最初アントワープ行って、なおちゃんに、あったんですよね。で、アントワープに行ったって言っても、空港はブリュッセルの空港に降り立って、でもブリュッセルの空港はブリュッセルとアントワープの中間ぐらいにあるから、だってベルギーね、ちっちゃい国だから、もうブリュッセルとアントワープ、本当まあなんかどっちも行けるし、どっちに行ってもなんか3、40分ぐらいで行けちゃうみたいな感じでして、なんか、なんでアントワープとブリュッセルで、なんか、思い出に残ってることとか、ある？
いや、でも、なおちゃんと会えたのは良かったし、なんか特に、そうね、なんか、場所として思い出に残ってるのは、なんだっけ、ね、
あ、ミ
ミ
ド
ド
ル
ル
ハ
ハ
イ
イ
ム。
ン美術館？
アントワープにある。
そう、がすごい良くて、
よかったね、あそこね。
庭園美術館？彫刻作品もいっぱいあって、いや、なんかめちゃくちゃ、天気も良かったし、しかも暑くなかったし、疲れてたけど、朝早くて、なんか、ゆっくりできて、
そうだね。朝ね、4時ぐらいに家出たもん。で、やっぱ格安航空、LCC に乗るためには、6時ぐらいのなんか LCC、乗るためにはね、それぐらいに家出ないといけないって感じなんだね。なるほど。で、僕はね、結構、まあそれも、メドルハイム庭園美術館もすごい好きだったけど、やっぱり、まあね、滞在時間短かったけど、ブリュッセルの、アール・ヌーボーの、ヴィクトール・オルタの、
あ、あいつ
ミュ
よかっ
ージア
た。
ムに行けたのは結構面白かったなって感じで、まあ、アール・ヌーボーって、まあ、すごい雑に説明すると、まあ、モダニズムとか、ああ、そういう時代よりも、まあ、ちょっと前被ってたりもするけど、装飾をすごくしていく、運動、芸術運動で、なんでこう、手すりがね、ギルンギルンしてたりね、なんかこう、モチーフ、いろんな自然のモチーフがあしらわれてたりで、すごい、なんて言うんだろうな、今では考えられないぐらいきらびやかな空間
なんか
で、
可愛い感じ。
だけどなんか普通に建物としてもなんかこう自然光の取り入れ方とかも全然超普通にいいし、なんか面白かったなっていうような感じ。でしたね。で、そう、アントワープからブリュッセルに移動して、で、ほんとそのオルタのミュージアム見て、すぐにそこから国境を越えてドイツに入って、僕らケルンに、2泊しましたね。ケルンはまあ、なんていうか、カッセルっていうのはドキュメンタが、まあ、僕らの今回の旅行の最大の目的地。一応、最大の目的地で、まあ、ケルンがちょうど中間にあるから、まあ、ケルンに2泊ぐらいして、で、まあ、カッセルに行こうっていうの。 旅行のプランだったっていう感じだね。だけど、まあ、ケルンには結構、ね、ベルギーを結構満喫したから、ケルンに遅く着いて、で、2泊して、まあ、結構早めにケルンを出るって感じだから、実質2泊だけど、中日が、だけがこう、まあ、観光とかできる日だったっていう感じだよね。なんかケルンあります？
大聖堂と、あとあれか、あれ見に行ってミュージアム。
ああ、聖コロンバ
あ、
教
そうそう
会、
そう
なんとか
そう、そう、
だっ
はい
け、
はい。名前が。
やば、俺も名前飛んだわ。めちゃくちゃ有名なね。
めちゃくちゃ有名な建築。あれ？
みんな大好き。
聖コロンバ。
みんな大好き。超有名だよ。
美術館。あ、ズントですね。ズント。
そう。ズントですね。ズント。僕初めてズントの建築。
でし
あ
ょ。
れもすごい良かったね。
あれ、すごい良かった
建
ね。
築はね。あとやっぱなんか、ケルンではないんだけど、近くのアーヘンっていうドイツの街。もう、アーヘンっていう街はそんなとこにあるって知らなかったんだけど、ちょうど、ブルッセルからケルンに、なんか高速鉄道で移動してる途中に、アーヘンってとこ通って、なんかそれでなんかアーヘンに留学してる僕らのね、小林健時代の後輩のマユが、あれ近いじゃんって思って突然ね、
もう前日に連
前日
絡
に連
来
絡して、で、
た。デュッセルドルフ。
ソケルンからこれまた40分ぐらい、40、50分ぐらい
40分。
で、の北の街で、デュッセルドルフで、集合して、日本食を食べましたね。だからまあ、なんだろう。どうです？なおちゃんについ
ね、
で、
会えてよかったよ。
友達二人目会えたけど、どうでした？なんか、デュッセルドルフ・ケルン、マユ、なんか、思い出あります。
いや、まあ、前ドイツ語喋れるのすごいなっ
ああ、
て
それすごいよね。
思ったっ
確か
て。
に。やっぱ現地語あんだけ、まあ、高校時代に留学したんだっけ。とはいえ、あそこまで流暢に喋れるとすごい
ね、
よ
すごいな、いいなと思った、
ね。だから、マユは、まあ、ネイティブではないんだろうけど、普通に日本語、ドイツ語、英語使いこなしてるから、いや、なんか、すごいよね。その三角を喋れてる。多分だから、こっちの感覚からすると、じゃあいざフランス語勉強しようって言ったら結構できちゃったりするんだろ
こう思う。
うね。で、ね、デュッセルドルフがなんか、ヨーロッパ最大の日本人街って言われてて、あれだよね、久々に納豆を食ったのが、
あ、そうだね。
納豆のおにぎり、
納豆のおにぎりめっちゃ美味しかった
めっ
な。
ちゃ美味しかったよ。なんか。
めっちゃだって、いろんな食材、日本人食材店があったからさ。あれだよね。すりごまと、青さと、なんだっけ、
とろ
と
ろ
ろろ
昆布
昆
ね。
布買って帰ってくるっていう。
塩昆布。
塩昆布も、それ。
そういうなんか、バル
人気
セロ
だ
ナ
ね。
にはない。しかもなんか日本酒とかの取り揃えもすごかったし、
お魚とかもね、日本人もさ、
味噌漬けしてあ
味
る
噌
ね。
さばいてたし。
やつとかあって、すごいやっぱに、日本、ヨーロッパ最大な日本人街なだけあるなっていう感じでしたね。
住みやすいだろうね。
そうね、やっぱ、僕の元カノが生まれただけあるわ。
そうだったね。
聖地巡礼でしたね。ついこの前、他人のインスタ経由で、結婚してるのを見ましたけ
まあ、タイミング、そういうタイミングだったんじゃん。
ど。うわ、聖地巡礼したら結婚しました。めでたい。い
すごい。めでたかった。
や、めでたいよ。まあ、結婚はめでたいですよ。それはもちろん。な、全然、この場では別にこれ以上のことは何も言わないです。デジタルタトゥーになっちゃうからね。デジタルタトゥーって言うのかな？ラジ、ポッドキャスト。
タトゥーじゃない。
まあまあまあ、そんな感じで、デュッセルドルフ、ケルンを出て、カッセルに向かいましたね。まあ、ドキュメントの話は後半でなんかこう、まとまってしようと思うんだけど、で、カッセルの後はフランクフルトに行くんだけど、ドイツ、今、新幹線みたいな、早い電車じゃなければ、いくら乗っても9ユーロのチケットがあるのがすごい使ったよね。
1ヶ月間、どんだけ乗っても9ユーロ、1人一律で言う9ユーロっていう。
すごいよ
す
ね。
ごい。
一律9ユーロってさ、だから僕らは、だから、ケルンからカッセル行くのと、
デュッセルドルフもそうですね。
あ、そうね、デュッセルドルフもそうだし、カッセル行っても、フランクフルトに行くまで、全部のこう鉄道移動は、ただだったね。
多分、だから、一人300ユーロぐらい得したんじゃないかな。
そうね、まともにこう、早いの乗ろうとしたら、やっぱ5、1本5、60ユーロぐらいするか
500とか日
な。
によってはするし。
いやいや、相当で、ね、メトロとかももちろんそれで乗れるから、すごいさ、9ユーロは得したなっていうような感じだね。で、一回ね、ケルンからカッセルに行くのに2回乗り換えるんだけど、1回乗り換えミスったりしたけど、
そうね。
まあ、そういうアクシデントもありながらも、普通に、鈍行乗り換えで旅して、あと、なんかさ、結構座席がいいんだよね。
広かったね。日本の新幹線より広いんじゃないか
そんなことはないと思うけどね。
な。けど前の足のとこがさ、広くなかった？
まあ、広い席もあったね。まあでも、なんかね、スペインのリージョナルトレインとかよりも、なんか座り心地よかった。なーっていうような感じですね。まあで、それでフランクフルトにも、2泊して、いや、本当はフランクフルトからバルセロナに帰ってくる予定だったのね。
本当に。
で、なんかこれ、レイがね、大ミスを犯して、
いや、私じゃない。
誰のせい？
航空会社。
ライアンエア。
ライアンエアのせい。
そう、フランクフルト発、
バ
バ
ル
ル
セ
セ
ロ
ロ
ナ
ナ
着。
の、スカイスキャナーで見てたんだよね、最初。で、一本あって、まあ、予約しようと思って、で、まあ、なんかスカイスキャナーから、まあ、変な、こう、旅行代理店に飛ぶんじゃなくて、まあ、ライアンエアのページから、こう、じゃあチケット予約しようかってなって、やってくれてたんだけど、なんかもう一本早いのがあるよ、って言って、ね。なんかそのフランクフルト別に、そんなに、なんて用事なかったから、もう一本早いのでいいんじゃない？そっちの方が20ユーロぐらい。国券安いからって言って、お、マジって買ったんだよね。で、買ってすぐ気づいたんだけど、バルセロナの空港が、バルセロナジローナっていう空港だったんだよね。ってなって、なんかバルセロナにもう一個空港あって、バルセロナジローナっていう、バルセロナ からちょっとね、
1時間くらい。
1時間くらい離れたところにある、
うん、
空港。いや、あれおかしいよね、ライアンエアね。バルセロナ、フランクフルトバルセロナ調べたのにさ、バルセロナがさ、なんかバルセロナジローナが、そもそもなんかその、なんでバルセロナジローナっていう変な名前の空港作ってんだよって感じも、でもあるしさ。それで、ね、うわ、なんかバルセロナより、1時間北に行ったところの飛行機間違えて取っちゃって、で、あーって思って、まあめんどくさいけど、まあ遠回りして帰るか、みたいな、ふ
う
に思ってたんだけど、まあせっかくだから、その、まあ前からね、あの、フィギュアレスカダケスで、ダリの、あの美術館とかダリの家とか行ってみたいねって話はしてたから、それがね、ちょうど、その、カダケス、フィゲレスとバルセロナの間ぐらいなんだよね、空港が。で、だからまあちょうどいいかなって思って、もうその流れで最後に、一泊、カダケス、行ってみるかって思って、だからまあ急遽っていうか、航空券取って、あーって思って、カダケスを一泊追加したっていうような感じだったね。で、ね、まあ、それが結局、カダケスに行けてよかったし、今回の旅行で一番いい場所はカダケスだったってレイが言ってたけど、まあ、あれは、なんか不幸中の幸いというか、なんか、なんていうの？棚ぼた？
棚ぼたや。
すごい良かったなっていう感じなんだけど、これはなんかもう一個話があってさ、ね、ちょうど24時間前だから、フランクフルトにもう200名。
最悪。最悪名の昼ぐらいか。その日の。
そうね、二日目の昼ぐらい。三、
うん、
日目の朝には6時ぐらいの飛行機だったから、早く起きなきゃいけないっての分かってたから、二日目の昼ぐらいに、レイが、じゃオンラインチェックインするわって言ってチェックインしてもらって、で、まあフランクフルトって別にやることないから、まあホテルもちょっと離れたところを取ってたから、フランクフルトってオッフェンバッハっていう地域の取ってて、あの、15分ぐらい歩いてかな、あの、コインランドリーに行って、回してる途中なんかアイスクリーム屋さんでアイス棒を食ってた時に、なんか突然、あれってなって、航空券がね、バルセロナ・ジローナ、バルセロナ・ジローナだったんだけど、フランクフルトの方も、フランクフルト・ハーンだったんだよね。で、フランクフルト・ハーンって何？みたいな話になって、調べたら、あれやばいよね。
よかったわ。
フランクフルトも、なんかバルセロナと一緒で、メインなフランクフルト空港があって、
アムマイン
ってやつ。で、それとは別にフランクフルト・ハーンっていう空港があって、だから俺らは、フランクフルトからバルセロナだと思ったのが、フランクフルト・ハーンからバルセロナ・ジローナだったんだよね、俺らだって飛行機。
それ。
で、みたいな。まあそんなに、まあ前日に気づいてよかったぐらいだけど、とにかく、ああ、そっか。まあ行く空港違うのかって思って、調べてみたら、フランクフルト・ハーン空港は、そのフランクフルトの空港から、車で120キロぐらい、直線かな ?120 キロぐらい離れたところにあって、電車すらなくて、バスでしかたどり着けないみたいな空港で、車で2時間かかるっていう、みたいな、それもフランクフルトじゃないじゃんって思ったら、なんか、東京もさ、茨城、東京、 東京茨城空港だっけ、
うん、
茨城その空港なんかそういう名前に前変えたって言ってたけど、
うん、
なんかそれ並みになんか
詐欺
だったよね、
うん、
でだから朝6時フランクフルトハーンじゃんってなって
、うん、
朝6時にフランクフルトハーン行くのどうすればいいんだって調べた結果深夜2時のフランクフルトの中央駅あたりから出るバスに2時間乗って、で、着いた先で2時間待って飛行機乗んなきゃいけないっていう、もう鬼畜スケジュールだってことが判明して、
夜の12時半起きだったね。
そう、夜の12時半に起きて、フランクフルトハーンに行って、で、しかも行きの2時から4時のバスが、男の子ずっと泣いてた子がい
たし、一睡もできず。
で、フランクフルトハーン空港も、
椅子がうんこみたいな椅子で、一睡もできず。
スタジアムのベンチみたいな、やつだったもんね。
うん。
横にもなれないし、みたいな。
しかも数足りてなかったしね。
うん。いや、だから、本当に、マジ、航空券。
気をつけようと思った。
気をつけようってなったね、
うん。
で、あまりにもそのスケジュールが鬼畜だから、カダケスもう一泊伸ばそうってなって。
ってちょうどでも、ダリの美術館にチケット取れなかったんだよね。
うん。
まあ、一泊だけじゃ。二泊したら、
そうだそうだ。
空きがあったから、あれもう一泊しようっつって、
そうだね。
そう。偶然。
いや、もうほんと偶然だけど、もう一泊できてよかった感じは。
いや、もう結果オーライだったけど、
ね。うん。
早くとかやってきたし。
そうだね。
うん。いっぱい泳いだし。
あと、俺ら、人生初の、
ミシュラン。
食べましたね。
うん。
うまかったね。
ね、最後に、おごってもらって。
一応ね、この期間僕らは付き合った記念日でもあったので。
うん。6周年
?6 周年ですよ。初めてのミシュランをカダケスで食べましたね。まあもちろん星は1個だ、1個ですけどね。
いや、ね、カジュアルなとこだったから良、うん、かったけどね。
そう、良かったね。
全然、デニムで行って。
みんなね、海へ楽しんで、うん飯も楽しんでみたいなとこだもんね。
うん、
まあそう、めっちゃうまかったね、
うん。
まあなんかそういう感じで、まあいろいろありながらも、10泊11日の旅行をしてきましたっていうような感じですね。
うん
うん、まあ前半これぐらいにして、後半でドキュメントの話しようと思ってるんだけど、
うん、
普通に、今回ベルギー、ドイツ、スペインの、この10泊の旅行の話をしてるんだけど、うん、まだポッドキャストで、実は撮ってない、ロンドンに行ってきた話とかがあって、
うん、
それは多分もう、時期が過ぎちゃったからもう話さないと思うんだけど。
まあ、軽く？
いや、まあ、でも、なんで行ったかぐらいだと、だけど、幾何学模様っていう、ね、サイケデリック、ロック
うん、
のバンドの、がなんか解散するっていうことで、
うん、
その前に一回生で見たいなって思ってロンドンでやってるね。うん、スペインまではそういうの来てくんないから、
う
ん、ロンドンに行ってライブを見てみようっていう感じで見てきましたね。
うん。めちゃくちゃかっこよかったわ。
うん。よかったね。
うん
コンサート会場もすごい良かったね。
そうだね。うん。あれみたいだったよね。ウグイスダニの、キネマクラブか、うん。キネマクラブ的な感じの。
そうだね。
うん。
ダンスホールって感じだよね。
そうそうそう。
すごい良かったよ。
うん。
ね、それで、まあ、詳しくは、もう話すことはないかなって気はするんですけど、うん、まあ、ここで一曲、僕らもその時買った、
うん
マサナテンプル。
マサナテンプル。
っていうLP から一曲今日は流していきたいなっていうふうに思います。ちょっと長いんですけど、ドリッピングさんという曲を流したいと思います。
あ、多分日本語だと違う気がする、タイトル。
滴る太陽。
そうそうです。
そうそうそう。まあでもドリッピングさん、あ、そっか、レコードには、そっか、滴る太陽って書いてあるね。うん、まあ、滴る太陽もしくはドリッピングさんです。ではまた後半で、はい、幾何学模様のドリッピングさん、滴る太陽でした。幾何学模様めちゃくちゃいい曲たくさんあるし、まあ、アルバムとかレコードで聴いてももちろんいいしけど、もうライブはとてつもなくやばかったっすね。なんでまあ、ライブ映像とかを見ても面白いと思いじゃあ、ドキュメンタ15の話をしていきたいなっていうふうに思うんですけど。じゃあなんかまあ、最初僕は、ドキュメンタの、まあ、基本的な情報を、何なのみたいな話は一応、これを聞いてくれてる人に向けてしたいなっていうふうに思うんで、ます。ドキュメンタって何かっていうと、まあ、いわゆる芸術祭ですね。ドイツの、ヘッセン州カッセルっていう、内陸の街、まあ、内陸って言ってもドイツはすごい広いし、ほぼ内陸なんですけど、フランクフルトの北、ベルリンのから結構離れて、南西に離れていく。ケルンの東、みたいな感じで、まあ、一番近くて、名前の知れてる都市としてはフランクフルトかな。フランクフルトから一番早い鉄道で、多分90分ぐらいのところにあるカッセルで、5年に一度行われている芸術祭です。芸術祭としての歴史が長くて、1955年から開催されていて、まあ特徴としては、まあ今やまあいろんな芸術祭そうだとは思うんですけど、毎年キュレーターが変わっていて、まあこれもまた、まあ当然ちゃ当然なんですけど、カッセル市内、たくさんのある会場を回って作品を見るっていうような感じです。まあ、芸術祭って聞かれて、言われて、日本で聞いてる人とかだと、やっぱ瀬戸芸とか、瀬戸内国際芸術祭とかのイメージが強いと思うんですけど、とかね、あと大地の芸術祭とかいろいろ、リボンアートフェスとか、ね、日本中でもいろんな芸術祭やってると思うんですけど、まあその芸術祭に近い、感じで、それの、まあ、世界的にも、権威があって有名なやつって感じですね。なんか、こう、とあるサイトで調べてたら、ベネチアビエンナーレと、ドキュメンタ15、ドキュメンタは、なんかこう、世界の中でもの、まあ、二大巨頭みたいなふうに言われてるらしいですね。あと、アート系の芸術祭だと。で、ドキュメンタの、だから、1が1955年に開催されて、まあなんかそっから、いろいろ歴史をたどり、まあ実は昔は4年で開催してた時とかもあったらしいんですけど、今年2022年が15ということで15回目のドキュメンタが、開催されてました。僕はね、ドキュメンタのこと知らなかったんだけど、レイプンはドキュメンタのことを知っていて、ちょうど来るタイミング、僕らがね、スペイン、ヨーロッパにいるタイミングと、ドキュメンタ15のタイミングが被ったんで、ぜひ行こうっていうことで、行ったっていうような経緯ですね。で、15は、ルアンルパっていう、インドネシアのアートコレクティブが、キュレーターとして選ばれて、いました。で、ルアンルッパは、アジア人初の、 ドキュメンタのキュレーターだったということと、あと、アートコレクティブっていうのは、集団ですね。なんかそのアーティスト一人でやってるっていうよりかは、グループで活動してるみたいなことなんだけど、コレクティブがキュレーターとして指名されるのも初めてだったっぽいです。で、そのキュレーターのルアン・ルパが、こう、選んだりしてきて、14のコレクティブと54の作家が今回参加してるそうです。なんで、コレクティブが多いっていうのが、すごく今回の特徴だし、こうした作家とかコレクティブは、結構、既存のアートマーケットに乗ってる人たちっていうよりかは、どちらかっていうと結構グローバルサウスとか、そういったところからの、参加者が多いっていうような感じ。で、まあそういった意味でもすごく注目されていたっていうのが、今回のドキュメンタ15です。で、なんかまあ、ね、ドキュメンタ15、日本ではやっぱりあんまり注目されてないんだなっていうような感じで、いくら調べても、少ししか記事がヒットしない。ビテ帳が数本。あとなんかアート系のメディアが各一本ずつみたいな感じで。まああんまりこう日本では、興味を持たれてない可能性が高いなっていうような気がしていて。確かに会場でも日本人の人はほとんどおらず、アジア系だと、まあ、インドネシアのキュレーターってことがある。まあ、なんか、まあ、東南アジア系の、まあ、見た目だけどね。東南アジア系の人もちらほら。で、韓国人と中国人が結構多いみたいな感じで、日本人とはなかなかお会いすることはなかったな、っていうような感じですね。で、重要なコンセプトが、ルンブンっていうコンセプトがありまして、ルンブンっていうのは、インドネシア語で、まあ、なんかシェアのことを、まあ、うまく言い表してる概念っぽくて、まあ、そもそも直訳するとなんかルンブンっていうのは、こう、お米を貯蔵する蔵のことをルンブンって、インドネシアの、山、なんか農村部とかではなんか言われていて、収穫期になるとみんなこう、収穫したものを、のルンブンに持ち寄って、均等に分け合うっていう文化が、インドネシアの農村部ではあるらしいです。で、これが、こういった、まあ、シェアの概念をすごく大事にしようっていうのが、今回のドキュメンタのコンセプトで、まあ、つまり、まあ、アーティスト同士とか、まあ、カッセルの市民、コミュニティ、観光客とか、まあ、見に来た人たちなどとの、こういう何かしらのこうシェアとか共有、均等に分け合うみたいなことが、まあ一つ目指されてることっぽいなっていうふうなことですね。で、まあなんかよくこう、海外のメディアとかではよく、このドキュメンタの、あと、ルアンルパの人が言ったんでしょうね。Make Friends Not Art っていう、友達を作ろう、アートではなく、っていうような、なんか標語が、まあ、言われてたりとかしていて、まあ、かなり、なんていうか、作品単体重視とか、作家重視というよりかは、かなりその作品自体のプロセスを重視したようなところに、まあ、重きを置かれてんのかなっていうのが、まあ、そこからもわかる。感じだと思います。こういった感じが、まあ、ドキュメンタ15のなんていうか大枠で、まあ、僕らは、2泊3日でカッセルを訪れて、まあ、初日は、夕方だけ。あとは、まあ、2日間、まあ、結構、1日中、回ったっていうような感じで、だいたい、そうですね、映像作品とかが多いんで、全部をそうやってちゃんと見れてるってわけではないけど、すべての会場を、その2泊3日で回ったっていうような感じですね。これがまあ基本的な情報で、 なかなかね、日本から、ドキュメンタの、ドキュメンタの情報にアクセスするのが難しい。日本語で作品それぞれにまでなんか言及してるような記事がなかったりするんで、まあ、こっからの僕らの感想を聞いて、何かこう、わかる人はいるのかっていう感じではあるんだけれども、忘れないうちにここでお互い感想を述べ合って、残しておこうかなっていうふうに思っていますけど、まあ、なんか僕の記憶では、僕ら二人にはあんまり響かなくて、ボーリングだなって僕が言って、レイもボーリングだなんか、なったっていうのが、まあ、結論なんですけど、まあ、なんか、どうしてそう思ったかみたいな話を、まあ、していくのが、まあ、大事かなっていうふうに。それが、まあ、すなわち感想かなっていう、ふうに思っているんだけれども、まあ、まず、別に個々の作品に言及する必要は全然ないと思うんだけど、なんか、何がボーリングだったの？みたいな話を、まあすごく感覚的なものでもいいし、具体的なことでもいいんですけど、なんかあります？
なんていうのか、ちょっとあんまりこう、責任を持って話せないんだけど。
まあまあ、もう責任なんてないですよね。
なんかまあ、全体的にちゃんと見ないといけない作品が多くて、で、ほとんど映像作品だったわけじゃん。
そうね。
で、なのに、キャプションが全部なくて、映像作品見ないと、この空間で何が起こってるのかわかんないとか、この作品が何なのかわかんないみたいな。で、国とかも書いてないじゃん。ほとんど。どこの国のアーティストですとかもさ。そのキャプションにちょっと書いてあるだけだよね。
ああ、なんか、それはなんか、実は狙いだったっぽい。
タイムゾーンしか書いてないんだよね、確
なん
か。
かそう、ちょっとまあ、今話してたから大枠の話一個しちゃうと、アーティスト発表したときは、国とかではなくて、なんかタイムゾーンごとにこうアーティストを発表してたっていうのもあるし、今ね、手元にドキュメンタの、図録があるんだけど、図録は、ABC、作品の ABC 順なんだよね。だから、例えば、この会場で、なんか会場ごととかに分かれててくれたら、すごく説明を追いやすいんだけど、そうではなくって、図録は ABC 順だから、作品のタイトルからこう調べるしかない。作家のタイトル、作家順でもないからね。作品のタイトル順だから、そういう意味でも、結構、なんだろう、すごくフラットにしようとしてるっていう意思はすごい伝わるよね。あ、ごめん。それが大枠にちょっと戻ってしまったんだけど、
いやまあ、もちろんめちゃくちゃフラットにしてると思うし、多分だけど、これまで、あんまりアート界では目を向けられなかった、まあ、グローバルサウスとか、東南アジアとか、いわゆるなんか今までアートの権威的な、西洋的な部分の、西洋のアート界が多分注目してなかったところ、まあアフリカとかももちろんそうだけど、ね、着目して、そういうアーティスト、多分ローカルな人たちもたくさんいたと思うんだけど、呼んできたっていうコンセプト自体はすごく面白いと思うし、いや、いいことだと思うんだけど、作品自体は結構、全部だからその文脈をちゃんと読み取らないとわかんないみたいな作品が多くて、そのなんか映像が1時間ありますみたいな。で、それを全部見ないとわかんないみたいなのが多くて、で、さすがにちょっとそれ全部見れなかった、見れないし、まあ、人もたくさんいたりして、こう、なんか物理的に見れないみたいなのもあったりしたから、いや、なんかそう考えると、なんかそういうなんか文脈わかんないでこれだけ見ても、なんなんだろうな、みたいな作品が多すぎて で、なんか、 その作品、映像見たとしても、結構なんか、その、なんて言うんだろうな、現地の人のインタビューを延々と流して、例えばなんか、イラクのアーティストの人のとかは、まあ、なんかその多分自分のが電話してきた記録とかみたいなのを延々と流すみたいなのとか、あとなんかメキシコあれなんか多分、中央アメリカかなの、どっかの国のなんかお祭りの様子とか、で、そのお祭りに参加するローカルな人のインタビューを永遠に流すみたいなのが結構多くて、なんか、なんか、どのあたりがアート作品なのかな、みたいな、結構思って、いや、なんか多分その、長くする意図とか、あんま削りたくないみたいなのは、多分そのアーティストとしてなんかこう、フェアでやりたいみたいな設定とか、なんかその示唆的にしたくないみたいなのがあるから、そういう風な感じにしてんだと思うけど、作品としてね。いや、にしてもなんかこう、まあ、本読めばわかんのかも。まだ本読めてないんだけど、ゆるく。読んだらわかんのかな、みたいな感じで、なんか作品としては、なんかあんまりピンとこないな、みたいなのが多くて、その作品としての力があるものが、個人的には好きだから、なんかその、彫刻作品とか、ペイントとか、見るのが好きだから、なんか腑に落ちないというか、まあなんかすごいコンセプトは伝わるけど、まあ、私にとってはボーリングだったな、みたい
なるほどね。
な。
僕は、この図録を少し読んだんだけど、読んだらわかるよ。
なんでわかる？
なんていうか、でも、読んでわかったから何なんだっていう話もあるような気がするんだよね。
まあ
なんか読
ね。
んでわかったから、まあ答え合わせ的な感じというか、というか、だから、まあその、さっき最初に言ったけど、今回14のコレクティブと54の作家が出てて、まあ本当に映像多くて、もう全部の作家とコレクティブが1個は映像出してんじゃないかみたいな、くらい多くて、まあなんかさ、それだけでもさ、68映像作品があったりするわけじゃん、もしそうだとしたら。で、結構説明的な映像作品多いからさ、1本30分とかだとしたらさ、全部見切るのに34時間かかっちゃったりするわけじゃん。で、ドキュメンター空いてる時間10時、8時とかだからさ、まあ、10時間じゃん。映像をちゃんと全部見るだけで丸4日かかるみたいな。まあなんかそういう可能性はあるよね。まあ、現実的に丸4日もっとかかるとは思うんだけど。
まあ、そのくらい、かけてみるものだったのかもしれないけど、ドキュメンタリー、まあ、普通だったらめっちゃ時間かかるっていうしね、もっと、5日ぐらいいた方がいい。
まあでもなんかその物量が多いって感じじゃないんだよね。映像作品が
そう
多
だ
いっ
ね。
ていうだけで、なんていうか、そうね。僕は例年ドキュメンタ知らないけど、まあ、まあ普通の美術展とか行ったにしても映像が多いなっていう印象だよね。僕もまさにそう思ったし、その映像がなんかその、映像作品って言うけど、別にその視覚芸術じゃないというか、ビジュアルアートとしての映像ではなく、全然なくて、どちらかっていうと、結構、なんていうの、映像人類学みたい
エスノグラフ。
な、スノグラフィーっぽい映像が、延々と流れてるみたいな、ああ、感じだよね。
インスタレーション。
でもインスタレーションというインスタレーションもそんなになかったイメージはある。
確かに。ちょっとあったぐらいだね。
この辺。
なんか洞窟みたいな。洞窟と
ああ、
か、あとなんか、蔵みたいなことに入ったりとか、音がするやつとか。そういうのいくつか変わったけど。
まあ、あの辺、インスタレーション系はなんか、まあ、なんていうか、その、現代アートっぽいというかさ、まあ、規定路線じゃ規定路線かなって気がする。よね、その、そうね、だから、とにかく映像が多くて、内容を理解するのに、時間を要す、もしくは、こっち側からのかなりの読み込みが必要で、
ハイコンテスト
それが、まあ僕らみたいな2泊しか撮ってない、観光客に
あと
は、
にそんな詳しくないのには難しかった。
難しかったみたいなところはあるのかなっていうことだね。まあなんか、まあ僕は、レイがさっき言ってたけど、まあなんか僕もなんかそのアートに、僕は自身はアーティストじゃないから、決してなんかアートはこういうものだっていうのを信念を持って自分がアートに向き合ってるわけでは全然ないんだけれども、やっぱりなんて言うんだろうな、こう、やっぱ作品の、を見て、だからまあ、それは映像でも、ペインティングでも、彫刻でも全部そうだけど、見て、あ、やっぱ、これすげえとか、このアーティストかっこいいなとか、本当作品綺麗だなとか、なんかまあそういう、まあかなりなんかピュアな感情で楽しんでた、ところはあるのかなっていうふうにね、思ってて。
まあでもなんか、そうね、まあ、難しいけど。なんか、日本のアーティストとまたなんかやっぱ違う、それはそうだけど違うな、みたいな感じ。
おお、というのは。
なんか表現の仕方が若干違うような感じがある。
それはなんていうの、その、
なんか、ハイコンテキストなんな気がする。全体的に。
さっきのイラクのやつとかも。ハイコンテクストっていうのは、どういうこと？
なんか、アイドリとか前行った時は結構映像作品とかあったと思うけど、ただ見てもなんか、ある程度こう、そんななんか、すぐわかるっていうかさ、のが多かった気がするんだけど、今回はなんか全部見なきゃわかんないみたいな。
なんか僕、それのなんかこう、原因みたいなのは、結構その、相取りがわかるのは僕らが日本人だからみたいなところはあって、それはなんかその日本と表現が違うっていうよりかは、なんていうか、例えばイラクの、映像みたいなの見たときに、僕らをキャッチできる情報量っていうのがやっぱ、圧倒的に少ない。
まあでもそうだけど、にしてもって感じだったかな、なんか。
例えばだけど、日本のなんか森のな、森というか、こう、何もない、こう、森っぽいところで、全身防護服の人が立ってる映像が出てきたら、ああ、これ福島だな、みたいな、なんかこう、そういう、こう、ことが僕らは分かったりするじゃん。で、この作品は原発のことは扱ってるんだとか、そういうふうにこう、理解することができると思うんだけど、 例えばなんかそのイラクの、あれはちょっとフェミニズムっぽい作品だったと思うけど、なんか、イラクのこの女性の置かれてる立場みたいな、この、いう文脈が僕らにはわからないじゃん。なんかそういう時に、なんか、まあ、純粋に僕らがイラクのこと知らないだけだよねっていうような、ふうにも思ったりはするんだけど。
いや、でもなんか、にしても補助線がなさすぎて、なんか国際芸術祭なのに、まあ、どういう狙いなのかわからない。そこまでわかんなくてもいいみたいな話なのかもしれないけど。
まあまあそうね。世界中から来るし、ヨーロッパの、特にね、ドイツでやってるっていうところからも。
いや、なんか、普通に、ちょっと、いや、ハイコンテクストだなって思っちゃったけど、全体的に。
なんかそれをハイコンテクストっていうのか、まあなんかちょっと、もう少し考えられそうだったね。なんかその、いやなんか僕はなんかハイコンテクストだな、難しいな、みたいな、以上に、なんか僕らがボーリングって言ってるのはなんかハイコンテクストだったからボーリングっていうよりかは、
いや、まあ、両方あるよ。だって、ボーリングだけじゃないのもあったし、やっぱよくわかんないみたいな。
よくわかんないわ。退屈じゃないか。ああ、なるほどね。よくわかんないわ。もう、評価も何もないって感じ。
いや、だから評価できないっ
いや、それでいくと評価できない作品がすごい多くなかった。
て感じ。だから多かったから、いや、なんかそれで言うとやっぱね、なんか違うのかなと思っちゃったね。表現手法。
でもさ、でも、その評価できないなっていう作品は結構さ、アフリカの人たちの作品のどっかでも、のもあったし、南米系もあったし、中アメリカ系もあったし、アジアもあったし、みたいな。
でも日本人が作った作品もよくわかんなかったけど、私は。
いや、僕もね、だからなんか、僕、端的に言うと、なんかその、make friends not art っていう標語があって、なんか、ルンブンとか言ってるし、なんかその、ね、ルアンルパの、まあなんかこう、知り合いとか、を集めたりしてるっていうような背景からもあるように、まあなんか僕はなんか純粋になんかこの、ルアンルパ的なユートピアをなんかただ見せられたみたいな、なんか風にもちょっと感じてて、なんか、なんて言うんだろうな、まあつまりなんかその、まあアート界が市場とすごく関わりが強くて、まあ、そうは言ってもなんていうか、コレクティブとして、このアート界を生きていくとか、まあ、そんな中でもいろんな社会の問題扱いながら、作品を作っていくとか、なんか、まあ、いろいろ、まあ、なんていうか、ね、いわゆる一点何億の価値がつくみたいな、アートマーケットとは、なんか、縁が遠い人たちがすごい多かったと思うし、多分、ルアン・ルパンもそういう、アーティストのうちの一人、グループだと思うんだけど、なんかそういう人たちにとってのなんかユートピアみたいなのを、なんかまあ作ろうとしてたんじゃないかなってなんか、僕はなんか結構思っていて、なんかその結果、鑑賞者としてのまあ僕らとかには、まあなんか響かないとか、終始なんか蚊帳の外みたいな、まあなんか感じを受け、させられちゃったんじゃないかなっていうような気は、なんか個人的にはするんだよね。
ワークショップとか参加したらよかったのかもしれないけど、 たら、まあ、だいぶ、なんか、とか、ツアーに参加したりしたらよかったんかもね。
ん、まあそうね、なんか、そうそう、これも大枠の話まだしてなかったことだけど、会期中はね、しょっちゅうワークショップとか、毎日ガイドツアーとか、やってて、あと、結構ガイドツアーで回ってる先で、なんか多分アーティストの人がいたりとかして、本人から説明を受けたり、ディスカッションしたりみたいな、まあなんかそういう、インタラクションがあるみたいな感じのも、まあなんかこう、売りにはしてたような気はするんだけどね。ただいかんせん僕たちさ、人見知りだしさ、そういうの参加しても多分、楽しめなかったじゃ
ああ、そうなの、ディスカッションとか。
ん。まあだからそういう意味で言うとさ、なんかさ、なんだろうな。なんかディスカッションしましょうみたいな感じじゃん。
なん
全
か
体
で
でコ
も、
ミュニケーションしましょうみたいな。
いや、なんかちょっと、もうちょっとなんか、他に方法はなかったのかな。もうなんか、ワークショップとか、ディスカッションばだったじゃん。結構多かったのが。なんかそれだったのかな。
いや、なんか僕気持ち悪いなって思ったのは、なんかワークショップとかディスカッションに、まあ基本的にやっぱ参加するのってさ、ヨーロッパの人じゃん。なんかそのディベートカルチャーみたいなのって、なんか、ある種なんていうかそういうのを乗り越えうるのがなんか芸術だったりするわけじゃん。まあもちろんディベートとか大事、ディスカッション大事だと思うんだけど、なんていうか、グローバルサウスの状況を、ヨーロッパ人に理解してもらうために、お前、君たち、あなたたちは芸術をやってるのかみたいな。なんかそういう疑問みたいなのもなんかすごい、ある。
で、なんか大体がそういう問題提起みたいなことだけだったじゃん。作品としても。
まあまあ、アーティストだからね。
いや、わかんない。そっからなんかアクションするアーティストもたくさんいるから、もちろん。
でもそのアクションしてるとは思うよ。なんていうか作品にするみたいなところと
い
か、
や、もう。
なんかそこに介入してって、そのお祭りのインタビューの映像とかもそうだけど、ある種あれはなんかさ、その伝統的な祭りを、なんか東か西か北か南か忘れちゃったけど、こう、街が二分してて、お互いでこう、競い合ってるみたいな。まあ、でもなんかそれを、もう、両方のこの内部の事情みたいなのを映像化することによって、なんかこう、その社会、ミニマ、み、すごい小さい社会だけど、そこになんか還元してる、何かはあるとは思うんだよね。
でも、個人的に物足りないなと思ったな。その一歩先行ってる作品ないな、みたいな思って。で、それこそがなんか作品として示すべきものだと思うんだけどな、みたいな。
でもなんかそれってサービスとか提案とかそういう、
絵とかでもいいと思うんだけどね。絵とかさ、彫刻とかで全然いいと思う。なんか弓差しさんとかそうやってると思うんだよね。とか、そう、矢野部検事とか。
これでもなんかさ、それに言ったらさ、いや、めちゃくちゃ言ってることはわかるんだけど、 絵とかも映像、まあだから説明的なじゃない方ね。の絵とか、なんか、いろいろな作品とか、あるじゃん。あったとは思うんだよね。
いや、あんまなかった。なんか、大体こう、空間を作り、なんか映像を置いて、なんか、その、現地から持ってきたものみたいな、置いてただけだったんだ。印象として。なんか、あんま絵とかなかったじゃん。現地から持ってきたものを置いて、こう、なんか空間作ってるみたいな感じだったから、こう。芸術祭っていうよりも、万博みたいな感じだった。
ああ、でもなんかそれは面白いかもね。芸術祭っていうか万博みたいなやつ。万博の先進的というよりかなんか。でもなんか言ってること。わかるね。なんか何を理解して何を受け取ればいいのかみたいなのもなんかちょっとわかんないものはすごい多い。し、まあなんかそういう意味で面白くなかったっていう、面白くなかった、ボーリングだったっていう感じではあるのかな。まあだからなんかまあ僕らは、味噌クソ、クソ味噌にディスってますけど、まあ、なんて言うんだろうな。まあ、なんかいろいろ、こう、海外のレビュー記事とかも、まずたくさんではないけど、評判とかもなんかまあいろいろ見てるけど、でもごめん、全然たくさんは読んでないからあれだけど、まあ結構好意的なものが多くて、まあっていうかまあなんていうか否定的な方は、基本的になんか、ユダヤ人差別的な絵画が飾られてたみたいなのの方に結構批判を集まって、で、なんかまあなんか普通にそういうの置いといてドキュメンタ15どうみたいなのとかでは、まあ結構期待できるみたいな声が多くあって、
まあ、いや、普通に、なんか、全然意味のある人だし、この機会にこういう形で、この時代にやってるのはめちゃくちゃいいことだと思うけどね。全体像としては。ただ、個々の作品がなんか、ちょっと弱かったなっていう感じで。てかまあ、批判できないんじゃないかな、今回の。
でもなんかさ、アートサイトとしてはさ、つまんないっていう批判も全然あると思うんだよ。
あるかな？なんかでもそれこそなん
そ
か、
れは批判じゃない、批判になり得ないのかな。
何になり得るけど、なんかいや今の時代、なんかそういうこと言えないみたいな風潮あるんじゃないかな、やっぱ。
ああ、まあ、でも、そうだよね。確かに。作品自体がかなり、
センシ
こ
ティブだし、
う、
なんかその今までグローバルサウスとか、アンタッチャブルな課
そっ
題
か
に
そっ
触れて
か。
たから、例えば西洋のアート雑誌とかがそこで多分批判とかできないと思う。まあそういう意味でもなんか賢いなとはちょっ
まあね、確かにやっぱフェミニズム系の話とか、やっぱ、そうね、だから、他の、非キリスト教的な話以外の宗教の話とか、あと、まあ、先住民的なこととか、あと、まあ、環境問題的なこととか、まあ、結構そういうのを、まあね、今日的な、作品が多い。今日的な、確かにアンタッチャブルな、だった。 だったり、あと、まあ、結構ポリコレと結びつきやすいみたいな、作品が多い、作品のテーマか、が多い、こともあって、まあ、そう、安直に批判はできないっていうような感じなのかね。まあ、それはなんかわかる。がしかしって感じだよね。だからなんかそういうのは使えば使うほど面白く、アートって面白くないよねってなったとしたら、それはそれでなんていうか、そんな陳腐なものだっけみたいな風に思えちゃうというか、
いや、まあ、多分、なんか、狙い的には、その、今は、いや、一応、なんか、その、現在の権威をさ、持ってるのは、その、マーケット市場だしさ、あったりね、そこで注目されてるアーティストとかが、やっぱこう、時代をさ、作ってきてたりするわけじゃん。注目されてるから。まあ、だからこそ、みたいな、話ではもちろん、あると思うから、まあそういう役割だったんじゃないかな。だから、ルアンルスはそういう役割をなんか、勝って出たんじゃない？
なるほどね。まあなんか
そうい
そう、
うふうに解釈です。
まあそういう理解はまあ確かに。あるかもね。でも、どうなんだろうね。なんかその、まあルアンルパは、そう、多分僕が今から言うようなスタンスは絶対取らないと思うんだけど、まあなんかその、西洋的なものとか、アートマーケット的なものとかから、まあ、なんか、距離を取るみたいな選択をしてるじゃん。その、なんか真っ向から行くみたいな感じじゃないじゃん、全く。なんかその、真っ向から行くみたいな方が僕はなんか、好きなんだよね。
パンクだからでしょ？
なんかその、さ、その、また出てくるけど、メイクフレンズノットアート的なのってさ、結構、あれ、
人間
僕
的
ら
な。
的にはなんか大敗的チルじゃないみたいな、ふうに、思ったりするというか、なんか、
まあ、
そ
情
の、
報
ま、
作れって、
なんかさ、僕らコレクティブとしてはさ、チンポムとか好きじゃん。
かっこいいな。
まあなんかチンポム、まあなんか反権威的なものとかさ、まあセンシティブな内容も結構扱ってるけど、例えばなんかピカとかさ。
少し長くね。
だけどなんかああいうのってさ、いずれにしてもさ、何かしらの大きなさ、まあ仮想的というかさ、大きいものに対する、なんかこう、批評性を持って作られてる作品じゃん。で、なんか、大きな社会問題を扱ってる作品ではあるんだけど、今回のドキュメンタリー付近で見れるものたちは。だけれども、なんかそこになんかその、批評性から切り込むっていうよりかは、なんか丁寧な対話で切り込むみたいな、感じだから、まあなんか最後の作品が弱くなるみたいなのはなんか致し方ないような気がするけど、やっぱなんかその方向性が、なんかアーティストが取り得る方向性として、本当になんか望ましいのかみたいなのは、まあ僕は最後まで疑問かもな。なんかそのルアンルパが買って出たみたいなのもなんか、わからなくはないけれども、だったらもうちょっと痛烈なアートマーケット批判とか。
まあね。
ありえたのかなとかはちょっと思っちゃったりは。しますけど、まあ、こればっかりは。
まあ、そういう時代じゃないのかもしれない。
もうそういう時代じゃないのか。
もうそういうマッソリズム的なのは、のあんまりこう評価しないみたいな時代なのかもしれない。そう思う。から、まあなんかなんとも言えないです。なんか。いや、難しいと思う。
まあでも確か
まあ、
に、
面白くはなかったけど、なんかそういう意味でも、やっぱこう。
ってなると、やっぱなんかその、そもそも僕らのこの、ボーリングだって言ってんのは、別にその、今回の出展した作家とか、ルアンルパに対してっていうよりかは、やっぱなんか国際芸術祭とか、そういったものって、アートマーケットとかとの批評とかも、踏まえた結果、今後どうなるのみたいな。そう、今後面白くなくなっちゃうんじゃないみたいな、ことになったりするのか
いや、まあ、アンクマーケットは衰退しないと思うけど、
な。うん。
どうだろうね、なんか、まあ、ボーリングになる部分は間違いなくあるんじゃないかな。まあでも、マッチョイズム的な作家も別に消えるわけじゃないとは思うから、別に悪いことしてるわけじゃないからさ、彼らも。
そうだよね。別になんか、いや、僕は別に草間彌生の作品とかに感動したこととかはないけど、まあ、そんなことはないな。去年のやつとかすごい好きだ
い
け
や
ど
ー、そうですね。
な。カボチャのやつとかさ。なんかドットのやつが、なんか、ポップアートになった時とか、あのあたりとか、別に、あんまり、興味はないけど、別にそれが、何千万、とかで、取引されることに対しては、別になんか、まあ、違和感はないというか。ただ、アーティストたちは、違和感なんだろうね。
いや、そうなんじゃないかな。まあ、でもそれはね、タイガー、例えば建築家とかに置き換えてみたら気持ちはわからんでもないと思うから、まあ、構図の話でしたような。
まあね、確かに。建築もね。まあ、安藤忠雄とか、まあ、熊さんとかはやっぱ、そのビジュアルからして、まあ、すごくこう、いいお金をもらって建築を作れているけど、本当の意味で社会と向き合ってるような、社会の問題か、と向き合ってるような建築家には、
お金
お
も。
金がないみたいな、話からの、まあ、どうやって建築を作んないで、建築を作るじゃなくて、どうやって友達になるかみたいなのは、なんかまあ、ヒューマライジングがやってるようなことに、近いっちゃ近いような気
だっ
も。
て実際さ、建築でもさ、そういうなんか作家性ではなくて、社会性みたいなものを追い求めてる建築はかっこよくないな、みたいな。評されるわけじゃない。
まあそういう
それ、
表はめちゃくちゃあるよね。
なんかそれと同じような構図だと思う。
そうね。まあ、そっか。
なんかそのアートの方がもうちょっとこうセンシティブな課題を抱えてると思うけど、作品は別に建物を作るとかじゃないから。
まあでもそっか。その辺はちょっとでも考えないとな。僕はでも個人的にかっこよくなくていいのかな、みたいなことは思うけど。ね。
まあね。
え、なんかその潔さみたいなのがかっこいいみたいなところがある。じゃん。なんかその社会性が大事だから、別にそんな綺麗に仕上げないよとか。社会性が大事だから、別に、なんか特殊な衣装を施したりしないよみたいな。まあなんかそういう簡素さみたいなのが、かっこいいみたいなのは思ったりするけど、まあなんかそういう意味でミニマムみたいな。でもなんかさ、アートの場合はさ、結構それがハイコンテクストに流れてってんのが、なんか、
いや、不思議。まあ、不思議っていうか、でもそうなんだろうな。
そうならざるを得
そ
ない。
うならないんだよね。
うん。
いや、納得ではあるな。
プロジェクトになるんだもんね。なんかそうなった時に。真面目にその、社会の構造とか問題と向き合おうとした時に、作品制作は結構プロジェクトだし、そうなった時に、まあ映像なり、最後物も作るだろうけど、なんかそれらを複合して作品っていう。で、まあ、全部でプロジェクトっていうような感じだよね。プロジェクト、そっか。プロジェクトの、なんかどうやって理解すればいいんだろうなって思います、すごい。
私も別にプロジェクトやってる人。まあ、ストーリーテリングなんだね。
というのは。
だからやっぱ、理解するには、なんか、起承転結っていうかさ、やっぱそういうコンテクストがわかんないと理解できない。
あ、でもさ、例えばだけどさ、まあ、もう、ドキュメンタからちょっと離れるけどさ、まあなんか例のコンビニのプロジェクトがさ、あんまりこっちで受けなかったみたいな。
ああ、まあ、ね、そうですね。
それはさ、なんかさ、例えばさ、コンビニが街のどこにでもあって、でも、食料の自給率みたいなのがあんまり高くない。日本、そしてなんか食品廃棄とかガンガンしてる日本みたいな、なんかそういう、なんかその全体のコンテクストを、まあ僕ら日本人は理解できるじゃん。でも例えば海外の人だからと、なんかコンビニっていうのがなんかどういうものだかとか、そもそもその労働者が廃棄食品をなんかもらうのがいけないよねみたいな。なんか多分スペインの人とかなんか全然廃棄とか関係なく食ったりしてそうじゃん。だからなんかコンテクストが伝わらない、わからないみたいなのはなん
は、
か
あ
絶
る
対
け
的にあ
ど。
ると思う。
いや、まあ、もちろんそうね。まあ、そうだとは思うけど。まあ、だから映像作品なんだ、みたいな、あの、考えたけど。まあ、それで逆に伝わってなかったけど。
まあでも映像一本見たら分
まあ、
かった
雰囲
りは
気
する
も
ん
わ
だ
か
ろ
るとか。
うね。
いや、まあ、楽しいかな。
でもさ、映像作品とかになったらさ、なんかもう VR 空間とかでのさ、美術館の方が絶対優れてる。自分の見たいタイミングでさ、映像始められるじゃん。
いや、
大体
まあ、
さ、40分の映像とかやってるときさ、そのさ、
座んなきゃいけない。
その空間入ったらさ、 まだ20分とか、20分、
ね、
ちょう
途
ど
中
20
から
分
だ
ぐ
し、
ら
み
い、
た
途
いな。
中から見るし
いつも空いてないし、みたいな。
か。なんかその、もはやこの、展示室っていう空間と映像作品の、なんか相性みたいな話になってきちゃったけど、まあそういうことも絶対あるよね。今後そのプロジェクト的な芸術作品が多くなってきたとして。みたいなことを思いましたか。まあでも、その、言ってよかったよね。普通にドキュメント。
よかったし、まあ、また他の人をや、プレッシャーやってる時にも進んで。
まあなんか16とかでね、この路線を継承するのかどうかとかも気になるしね。
まあ、そうね。まあ、いいんじゃないかな。だって他のアートですわ。そうそう、マーケットより多いし。いや、だから日本は多いと思うけ
なるほどね。
ど。まあ、大我で言うとこのバランスなんじゃない？
そうだ
ね、
ね。
まあ、もうちょっとね、頑張ってほしいなとは思ったけどね。内容としては。まあ、フレームとしてはそんな感じ。
そうね。まあ、なんか、プロジェクト、なんかさ、ま、ちょっと話また戻っちゃうけどさ、プロジェクトとかでやってる割にはさ、最後の作品とかってさ、なんかさ、意外と、薄くない？なんかさ、本当はさ、なんかさ、もっとさ、こう、その場にすごく携わってたらさ、なんか結構ラディカルなものとかが生まれそうじゃん。
いや、それ私さっき言ったじゃん。もう一歩先進んでないよね、みた
ああ、そういうことか。
い
まあ、そっか。
な。それでなんか作品が生まれるべきじゃないの、みたいな。あ、まあ、絵とか彫刻とか、いいけど、
そっか。
っていう
別に、
話。
そっか、まあ、そういうことか。ああ、なんか分かった。まあ、だから、まあ、よくも悪くも、その、アートマーケットとしては全然無名な人たちがたくさん来てるから、まあ、なんか今後に期待できる、コレクティブや作家がたくさんいたっていう、ことでもあるのかなと。
まあ、もし本当の意味で世界中から集めたのはいいことだったと思う。
そうっすね。まあ、まだ9月半ばまでかな？ドキュメンタルやってると思うんで。もし行った人とかいたら、ぜひ、いろいろ話したい。僕らもその、ドキュメンタ本を、ちょっとずつ読んだり、したりしたいし、なんていうか僕ら多分そこまで内容深く踏み込めてないが、まあ印象としての、ちょっとボーリングだったよねっていうような話を、まあこう、ちょっと起点にして話せていけたから今日は良かったかなっていうふうに思います。まあでも、僕はやっぱパンク好きだから、もうちょっと期待しちゃうものはあるなというような感じでしたかね。はい。じゃあ、レブンは何かあります？最後に言い残したこと。
もうはい、大丈夫。
喋りましたね。じゃあ、 じゃあ最後の曲をかけて、今日はお別れにしたいと思います。最後の曲は、まあ、全然アートとは関係ないんですけど、ザ・50回転図で、バイナルチェンジ・ザ・ワールドをかけてお別れしたいと思います。今日のゲストは、レッポンでした。
おやすみなさい。
バイバイ。